と妄想を燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。そして本日はですね、2名ゲストを、スタジオにお迎えしております。まず最初に、皆様おなじみの太郎ちゃんです。
どうもこんばんは。もう年末ですからね。
ねえ、もうなんかね、まあ、季節の折々に太郎ちゃんには ね
ちょっとフラットね、お邪魔させていただいてますけど、
スタジオに来ていただいてるんですけど、実はですね、この小ネタ超特急、はい、初の、はい、この10年間で初のゲストをお迎えしております、はい、10年間で初っていうか、この方の登場で初登場ということで、
待ち望んでましたよ。
はい、はい、ご紹介しましょう。 BL ソムリエールニビーロ様でございます。
すいません、すいません、本当に申し訳ありません。すいません、
ね、
いや、ごめんなさい。いますよ、ここに。
ね、もう満を持しての、ね、登場ということ
で。いや、誰も知らないから。
いやいやいや、もう知る人ぞ知るんですからね。
知る人ぞ知らないから。業界ではもう有名な人でございますので。いやいや、
騒然してますよ、
ね、周りの数名だけだから。
いやいやいやいや、
騒然してますよ、
ね、いや、もうね、このメンツが揃ったということで、はい、2016年、オンエア今日が最後なんですけれども、
そうですね、
はい、もう幸せということで、はい、なんですけどね、だいぶなんて言えばいいのかな、腐れたジャンルの話をねする以外の何があるんだろう私たちっていう感じがありますので、ね、まあね、ここでね、まあ、いわゆる、まあ、腐女子的な、またはね、こう BL 的なお話全くわからないわという方でもですね、今日は安心して聞いていただけるレベルでのお話をに努めたいななんて思ってるので、
今ニブさんが必死で原稿書き直してる。これ
やばい、これやばい、これやばい、これやばいという形でですね、まあ、今日はですね、そういった意味でなかなかね、私一人でやってる時には語り尽くせない話題をですねがっつり語っていきたいと思います、はい、そしてですね、他にも一応ですね、時間が許せばの内容なんですけれども、はい、アンケートコーナー俺の話、今回はですね、まあ、年の瀬師走ということで、はい、あなたがハマったもの2016年、こちら皆様よりご投稿いただいたので後ほどご紹介します。そしてですね、エイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、これ、作家名がホンダだけですね、はい、ホンダの、骸骨書店員ホンダさん一巻をご紹介しますのでお楽しみに、
はい、
小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきまして、同じようにタイフン FM フォローしてください。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できますが、私に余裕があれば、コメントご紹介をいたしますない場合はもう本当にすまんこってすみたいな感じなんですけれども、
今日は特にね、
はい、で後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、そして FM 那覇のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけます。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
チュチュチ
ュ、お友達のみんな、
小ネタ超特急。
あは、あは、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さて本日はですねゲストに太郎ちゃんとそして BL ソムリエールニビーロ様に来ていただいているということで、はい、まあここからはだいぶねちょっと若干どころじゃないなもうね
いやいやいや
もう
すいません
腐れた感じの話
に謝っときます。
いやいやいやいや、
もう私ね今この場にいることがすごい楽しみで、なんて言ったってニビ様ですよ。
ニビ様ですよ。
いやいやいや、もうここはもう太郎先輩の助けを借りてこう頑張っていこうかなっていう感じでございます。
ね、何なのこのなんかなすり合い、なすり合いにも似た何か、
何かあったらお前がお前がみたいな、
ね、お前がお前がみたいな感じで、ということでね、まあでもね、それでもねニビ様はまあBLソムリエルという肩書きをお持ちというか、
勝手に命名っていう
命名したんですけれども、はい、まあそもそもですね、BLといってもね、ニビ様はどちらかというとBL漫画ではなく小説の方に、ね、うん、まあだいぶ特化された知識と経験、
ね、経験ってない、
信頼と安定のニビ様なんですけれども、うん、まずね、ニビ様にちょっとお聞きしたいのが、はい、そもそもなぜこう BL 特にね、うん、ネットのね BL 小説にハマったのかっていうところをちょっとね、うん、お聞きしたいのね、やっぱそこの取っかかりのところはねすごい大事だと思うので、うん、
まず先にお断りしておきたいのが、はい、一般人です私
今更自分普通の人みたいな感じに言っちゃって、
今日はだから前からエイミーさんに、うん、なんでしょう、一緒にこう車で移動してる最中に最近読んだ BL、うん、ネット投稿型の BL 小説のこんな作品が面白かったっていうことを延々熱く語って非常にご迷惑をおかけしてたんですよ、
うん、いやいや迷惑じゃないや
で、それでまあ、もうそんなに語るんだったらお前一回出ろやという話になって今日お邪魔してるんですけど、まあ、そもそもはもっとそんなにネットで小説を読むとか漫画を読むっていうのがあんまりやったことがなかったんですよ、2年ぐらい前までは。
ほうほうほう。
でなんだろう、どっちかっていうと古い人間なんでもこう紙で読
み、紙媒体、
ね、そう読みたい派だったんだけれども、うん、たまたまハマったとあるまあ作品ね、うん、一次作品、一次っていうかまあテレビでやっているコンテンツの二次創作にハマってしまって、うん、でそれで面白いと思って、でそのまあまあカップリングのやつをこうピクシブ上でこうひたすら読み尽くすところまで行って、ほうほう、でこれ面白いだと思って、うん、ネットのこの投稿型の作品を発表する、うん、環境って今どうなってんのかなっていうのが気になり始めて、一次創作を読んでみたら、うん、まあ、いわゆるオリジナル作品を読んでみたら、うんうん、いや何これ、なんかこんなにバラエティに飛んでんのみたいな、こんなに深い世界観のものがあるのって驚くのもあれば、うん、これ日本語になってないんですけどみたいな、うん、やつもあったり、この玉石混交さんの中から、うん、このなんかもうなんか最終回の時には思わず号泣してしまうような作品に出会う、このなんていうの、宝探し的な状況っていうのがもう異常に楽しくなってきて、でまあもうなんだろう、もう寝る暇も惜しんで、
惜しんだ文字通り寝ないで読むみたいな、
文字通り寝る暇も惜しんで読み、読んで読みまくってっていう状態で、もう本当太郎先輩に比べたらもう全然こう
ね、ちょっと待てちょっと待て、
まだまだ作品としてはまあ読み込み方も足りないと思うんですけど、
ちょっと本当ハードル上げるの本当勘弁超勘弁ですよ
というようなことで、はい、もうなんかこれがねもうめちゃめちゃ面白い世界観だったんだよとか、ここに出てくる受け様がなかなか私のツボでっていうことを、はい、エイミさんにひたすら聞いていてもらったっていう、
なるほどね、はい、でも語りたくなる話って出会った時の嬉しさは、
そう
大変ですよね、
なの大変なのこれが、
なんか逆に言うと、その一次作品っていうか、まあね、テレビのアニメとか、商業誌で、ここまで自分のね、この何、語りたい。
そうそう、
熱を高めてくれる作品に私も昨今出会ってなかったので、うん、逆にいつもニビ様がこの熱く語るのを聞いて、うん、ここまで燃えられるって超羨まみたいな感じだったので、
羨まみたいな
感じですよ。私もなんか燃えられるカップリングが全然今見つからないので、うん、3年間ぐらい、
神カップリング
を、ね、3年ぐらい、
皆さんついてきてますか ね
大丈夫ですから、
リスナーの人は、ね、大丈夫と思う、
ね、
今この生放送で聞いてる人もポッドキャスト ティングで2回3回聞いたら、うんね、だんだん馴染んでくる
わ。
だんだん馴染んで
く
る。
今日あれですかね、はい、ポッドキャスティング上がるときはすごく短くなってます
から。いつの間にかね。ねいつの間にか。
この後ね、どんな単語が飛び出すかによって、ねね、そこの尺は変わってくるわけなんですけれども。
はい。まあまあそんなことで、ちょっと読み始めていて、うん、こうなんか熱い思いをこう、うん、まあエミさんがもうこの場で、うん、じゃあ言えやと。
そう。
もう聞いてられへんわと。
いやいやいや、そういう感じで。いや、あの、こういうね、うん、あの、何、ポテンシャルのね、高いね、うん、熱さはね、うん、やっぱり私だけが一人で聞いてるのはもったいないと思って。
う
ん、でも
本当そう思います。
うん、これはぜひ番組のね、うん、リスナー様にも広く聞いていただきたいわ、と思って、前から思ってたんですのよ、私。
はい。
このニリさんの熱量、たるや。
ねえ。
素晴らしいです、
まあ、
本当。
ねえ、まあ、あの、うん、本当に、あの、大体、あの、なんて言えばいいのかな、こう、投稿サイトとか、ね、うん、あの、いっぱいあるんですけれども、私ね、うん、あの、ぶっちゃけそんなに、うん、あの、小説投稿サイトの種類とかを知ってるわけじゃないんですよ。うんうんうん、まあ、なんか、あのね、まあまあ、大手っていうことでね、ピクシブも、
うんうんうんうん、
あの、はい、なんだっけ、ね、ノベルも、漫画も、うん、まあ、薄くですけど、チェックさせていただいてる、みたいな感じで、で、その中で、これはと思ったやつは、もう、すでに大体、ニビ様ね、読み込んでらっしゃるタイトルなので、
そうね、うん作品レビューがいろいろ聞けるというところでね。
そうそうそう。とりあえず、うん、あの、ニビ様に聞いとけば、大体わかるっていう感じなので。いや。
あの、今日はね、ちょっとね、あの、せっかくなんで、はいはい、あの、ちゃんと話せるように、いろいろその、なんでしょう、あの、ネット投稿サイトというものをね、うん、あの、まあ、ブックマークしてるんですけど、はい、一応いろいろと調べてきましてですね。
さすが、
ほうほうほうほう。
で、まあ、ピクシブも、その、まあ、最大手なんですね、こういう投稿の。うん、ただし、まあ、あの、ご存知、お絵描きがもっと楽しくなる場所というふうなキャッチコピーでやってるサイトなので、うん、イラストとか漫画が中心なんですよ。で、小説の数っていうのが、ちょっと検索してきたんですけど、あのね、小説の数って言っても、うん、あの創作 BL っていうタグを入れて検索した数
だから創作このジャンルですよね。
今日の前提はあれよ、うん、ネット投稿型 BL 小説の現在っていうのが今日のタイトルですから、ね、
これは学べるもう、
ね、やっとタイトル言った、
ね、学ぼうみんなで、
ね、そう保存版だよ
本当っていうことで、で検索したらば、ピクシブは14,660作品ほうほう創作 BL っていうタグでは登録されてると。で、オリジナル BL っていうタグでは3,916。あれ、これ昨日検索ですから。
なるほど。
はい。
うん、割と最新の。
そう。ただし、ここ、あの、ピクシブは、なんか小説投稿の1回の分量っていうのが、なんか上限が決まってるらしくて、ほうほう大長編小説なんかは、結構その、分割して投稿されてるのね。
なるほどね。
あ、そう。なるほどね。制限があるんだ。
う
ん、
そうそうそう。で、私がもう、あの、なんでこういうことを熱くエイミーさんに語り始めたかっていうきっかけになってしまったその、うん少年プリズンっていうあの大長編小説が、はいはい、あの151話、うん、151投稿まで頑張って読んだ挙句未完やったっていう、うん、このショックが
もう151話あもうこれさなんかあれよ三国しか水戸でみたいな感じよね
そう
もうなのに未完
本当にそうなのよだってさ謎の地下帝国が登場してっていうところで
もう私にこう謎の地下帝国が出てきたっていうところでね、すみさん、私の知らない、本当ね、世界に踏み込んじゃった
んだって、うん。なんかもうね、
思ったわよね、異次元、ね、
異次元。
まあ、少年プリズンについてちょっと今日は喋らないんだけど、うん、まあそういうふうな形があって、14,660 ある中でも、そうやって、一つの作品なんだけど、10個とか20個とか、うん、あの、投稿されて、投稿されてるのもあるので、実数としては半数以下じゃないかなと思うのね。
なるほど。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
まあ、あの、タイトルとしては、
うんそうそうそう。そうそうそう。だから結局、姫ごと万華鏡シリーズも60いくつまでいったでしょって言って、またタイトルだけこう匂わすこと
して。なるほど。
まあそういうようなことで、うん、まあ、イラストとかの投稿数よりも少ないかなっていうふうには思いますね。
なるほどね。
で、やっぱり今一番熱いというか、まあまあ、熱いというか、まあ一番老舗でもあるんですけど、うん、ムーンライトノベルズっていうサイトが、やっぱり、あのまず読んでいただくには一番いいのかなっていうふうに思うんですよ、うん、
あ私のような全くウブな BL 未体験の、
嘘つけ
嘘つけ未体験ではないな未体験ではないけども大丈夫な感じですね、
まあ、あのまあ小説家になろうっていうのはね、うん、あのかなり有名で、うん、なろう系っていう言い方があるぐらい、うん、そこからあの実際に出版されてる作品もたくさん出てきてるサイトではあるんだけど、うん、いわゆるその R 女性向け R18 小説うん、だけに特化したサイトが、ムーンライトノベルズなのよ。
なるほど、うん、
で男性向けの R18 小説サイトは、うん、ミッドナイトノベルズってまた別のサイト
なんですよ。
女子向け
男子向けで、う
ん、なんですよ。
ほうほうほう
でここでは、投稿できるのは、18 R18 小説でもが投稿できるんだけども、うん、花からその検索のこのカラムのところに、うん、BL と女性向けっていう2つが存在するわけ。つまり女性向けっていうのはいわゆるノーマルラブなんですよ、
はいはいはい、
で BL の方と、うん、検索時点で分類して検索できること、うん、でそこで検索した数が昨日時点で18,849 作品あって、でさっきのピクシブと違うのは、うん、そもそもその一個のこの検索に引っかかってる作品のな、ページの中にいろいろとこの連載する場合でもページ分割して投稿できるので、検索自体はかなりこれ、ユニーク数なんですね。
なるほどなるほど、
うん、だから、続編を別ページで投稿してる人もいるけれども、うん、まあほぼこれが実数だと思って、うんうんうん、
なるほどね、うん、なるほどな。
だからもうここ行けば1万作品読めるんですよ、うん、BL を、うんうんうん、
これさ、ね、ネットだから、うんできるけど、これ紙媒体って考えたらさ、うん、物量だけでとんでもないじゃん。いや、
すごいよ、うん、この後ちょっと言おうと思ってるやつなんか、うん、その元々の第1話シリーズで6作品ぐらい投稿されてるんだけど、うんうん、その最初の作品の投稿数が話数がですね140話ぐらいまでいってるのかな。
140?
そうそうそうそうそう、なんかこれぐらいの分量で5シリーズぐらい出してるんですよ、うん、この作品。精霊と一緒って言うんですけどね、
うん、はい、なるほどね。ほうほうほう、
これは異世界転移ものなんですけど、まあ、面白いんですけどね、はい、っていうのがあって、まあ、そんな形で一個の作品でも短編もあればこうやって大長編もあるので、うん、なかなか検索しててもね、この自分の時間とこの、ね、読める時間 と、作品 の、 この内容みたいなんで合わせて検索してその日の気分で読んでいただきたいなというのがこのムーンライトノベルズになっております、
はい、それだけ特化してるところですね。いろんな自分の好みのお話にたどり着く率が本当高いってことですね。
そうそうそう、
そこよね、本当にね、うん、自分の萌えにたどり着けるのかどうなのかのね、
そうそうそう、
使い勝手ってすごい大事、
ね、他にもまあ皆さんご存知エブリスタとか
アルファポリス、皆さんご存知
勝手に皆さんご存知に、
エブリスタ、
エブリスタとかあとアルファポリスとかっていう、うん、まあ、有名なところがあって、こっちはね、漫画とかも投稿できるからっていうのがあるんですけど、うん、そういうところが確かね、エブリスタの、数はちょっと検索できなかったんですけど、うん、アルファポリスの方で小説の、カテゴリーっていうか、まあ中で、BL の作品として登録されてるのがまだ796なんですよ、うん、っていうことを考えると、うん、ムーンライトノベルズのこのなんか沼の深さ、うん、
沼の深さ、
ね、桁違いですね、桁
違い、
ね、
うん、
琵琶湖よりでかいね、
でかいね、
私の中の時間ではもう一番だとね、まあ、琵琶湖より広いし、うん、世界で一番深いって言われてるバイカル湖より深いんだろうな、
うん、ね、湖レベルで言うとね、まあ、そういう
バイカル湖より深いんだろうなっていう感じね。
でその他にも格読むっていう、これ角川がやってるサイトなんですけど、うん、はいはいは
い、立ち上がった時にすごい話題になりましたよね。
そうそうそう、で話題になった割には、うん、そんなになんかいい作品上がってんじゃないかなってちょっと思ってんですけど、
でもなんかね、結局同人作家さんがその、うん、やっぱり大手出版社がやってるっていうことにちょっと警戒してしまってる部分もあるっていう話は聞いたことある。
やっぱりそのね、二次創作、格読むの面白いところは、うん、二次創作の投稿が許可されてるのが角川の出版から出版されてる作品の中で二次創作書いていいよってなってる作品の二次だけは投稿してもいいっていうふうなルールになってるの。
角川の作品全ての二次じゃないのね、うん、その中でもタイトル指定なんだ、うん、
指定、
はあ、これの二次なら OK ですなのね、
うんうん、そうそうそう、なのでそもそもそのね、二次のやっぱりその裾野ってすごい広いので、うん、ピクシブとかああいうとこに比べるとやっぱり最初のハードルがちょっと高いかなっていう気はするし、
そうだね、なかなかね、うん、
ですね。あとまあ最近コミコなんかが話題じゃないですか、はい、アニメか映画か結構出てる、うん、はい、あれもね、小説のページってね、実はさっきの打ち合わせの時に見せなかったんですけど、なんと小説の形式 LINE のタイムラインみたいになってね、
LINE のこれインターフェースにそっくりね、
でしょ。だからこれがコミコ の、 小説の売りなんだけ ど、 ははど、まあ、要は字の文の間にセリフの部分は吹き出しが出てくるっていう形式にこれなってるでしょ、う
んうん、その吹き出しの行き会ですね。
そうそうそう、だからこれが読みやすいのは多分現代っ子っていう言い方っておばちゃんみたいけどみたいになってて、で私とかはちょっとこの形式だけでちょっと入りにくくて、うん、全然手を出してないっていう、う
ん、コミコさんスマホとかで読むんだったらこれ手軽でっていう思う人もいるかもしれないけど、私はちょっと苦手かな、うん、なんだっけ、やっぱ こう体裁として、
そうそうそうそうそう、
古い人間だから、あの、なんだっけ、まず大体が、あの、紙媒体の文庫本的な、ああいう感じの、あの、この、
文のね、
そうそう、目が、あの、目が馴染んでるじゃない、あの、ま、縦書きか横書きかっていうので、好みもあると思うんだけど、があるから、まず、このね、アイコンが、ね、あの、話してる、このキャラのアイコンが出てきて、セリフ的な吹き出しが出てきて、みたいな。これは、あのね、あの、LINE に慣れてる世代じゃないと。
あと、ま、ちょっとなんか、ラノベっぽいっていうか、あの、その、本当に今時の若い人たちの会話劇というか、そういった感じですよね、これね。
だからこれも、その、形式として、新しい形式として、多分この、今後、発展はしていくと思うんだけど、正直、ごめんなさいね、あの、紙で小説を読むっていうのが、もともと好きだった人間は、ちょっと入りにくいかなっていう気がしますね。
でも今後さ、あえてこのインターフェースっていうか表示方式だからこそ、あえてあの面白い作品っていうのも今後出てくる可能性もあるよね。特性を生かしてね、このライン的な、ね、
これならではっていう
ならではっていうのが出てくると思うんだけど、まあ、だやっぱりなんちゅうのこのね、あの私としてはなかなかね、
ちょっととっつきにくいのはあるかもしれない、我々の世代はね、
そうそうそう、世代です、
世代、
世代です、
もうこれはもう仕方ないと思うんだけどね、でも今のね、あの10代の子たちとかって割とほら、あのやり取りがもう基本的に LINE みたいな感じの子からしてみれば割とね、
もしかしたらこの方が見やすいっていう人はやっぱいると思うんですよね、
この方が分かりやすいって、ほら、なんて言えばいいのかな、すごい、これはね、あの前にゲストで来てくれた神野沖菜さんが話してたんだけれども、小説も、なんだっけ、同じ出版社でもレーベルによってある程度あの読者の読解力を信頼して書ける、書いていいっていうレーベルと、もう何から何まで説明しないといけないっていうのがあるっていうふうに言ってて、で結局私たちってセリフのと書きの前に役名が、あの台本みたいにさ、役名が書いてなくても、これは誰が喋ってる、でこれは誰が喋ってるっていうのを、読み慣れてきた世代じゃない、だけど今って割とそこら辺がね、読めない人がいるらしいので、そうそう、ね、っていう意味では割とここは、あのこれを分かりやすくしたのがこの LINE 的な表示なのかなっていうのはある、
ね、このセリフはこの人です、
このキャラが言ってますっていう明確だもんね、
確かに
似た感じね、一目瞭然だから、ね、そういう意味ではまたね、あのどあのやっぱりあのなんだっけ、こう文字とかの読解力って作品読んでいくとこっちが育ってくるじゃない、そういう目も、だから中学生とかだったらまだね、あのそこら辺がちょっとおぼつかないっていう子は、ここら、こういう体裁の方が分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。
で今その小説の体裁の話になっちゃったんだけど、まあ、コミコの方は一応その BL っていうカテゴリーが実は存在しなくて、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、意外、
はい、あ、もちろんその投稿タイプのやつでは、投稿してる方もいらっしゃるんですけれども、公式の作品で BL っていうのは、まあ、とにかくない、状態で、実はそのさっき、ちらっと話題に出てないか、まだ、あの、格読むっていうその角川、ああ、言ったね、ここも、ジャンル分類の中にまだ BL っていうカテゴリーがないんですよ、ジャンルが。
ああ、ないですね。
あの、異世界ファンタジー、現代ファンタジー、SF、恋愛、ラブコメ、現代ドラマ、ホラー、ミステリーなんかがあって、エッセイ、ノンフィクションっていうのもあるのに、BL がまだない。
そうですね、BL の文字がない。
あえて作ってないのかな。
なんかね、ここはちょっとね、角川がどういう意図でこれを設定してるのか分かんないので。
でも実際に作品として格読みの中に、
あります。
あの、BL の作品はあるんだけど、ジャンルとして設定されてないから登録のしようがないっていうだけなのかもしれない。
あのね、タグ検索は一応できるようになってるので、一応は作品もあるんですよね。はい。なんですが、まあ、検索しても、あの数は出てこないので、今どのぐらいの、層でこう入ってっていうのが分かんないと。そうそうそう、まあ角川で、あの最近人気順のかなり上位にいつも食い込んでるのがこのジャガイモ BL なんですけどね。
ジャガイモ、ジャガイモ BL。またこれなかなかね、あのこのジャンル知らない人にとってはね、すごいね、新たな宇宙の計画が今見つかりましたぐらいの単語なんだけれども。
すごいね、今ちょっともう斜め
に。ジャガイモ BL。
これはね、 ね、ちょっとね、触れるとまたね、ややこしい話になるので、これはちょっと置いといて。で、あと、まあ、あれですね、エブリスタ言った、アルファポリス言った、あ、そうそうそう、めくるさんと、あとは、あれですね、めくるもまあ、エブリスタとか、ああいうところと似てるような感じなんですけど、うん、もう一つ最近できたっぽい、サイトとしては、ポケット BL ノベルクラブっていう、ウェブサイトがあって、で、これはね、このトップページ、でもうすでにそのオリジナルと二次創作っていうのがもう入り口がもう2つにパカッと枠が出る状態になってて、ね、うん、ここはねまだ私も深く探ってないねんけど、作品数自体もまだ進行サイトなどであんまり上がってなくて、オリジナルカテゴリーではまだ615作品しか上がってないんですよ。
あ、なるほど、
今から
だと思う。でこっちはね、多分私もうちょっと伸びるんじゃないかなと思っていて、っていうのはこの詳細検索がすごいんですよ。
あ、これすごい、
すごいでしょ
詳細検索、
これすごい。でまず連載状況っていうので、完結と連載中っていうのが選べるっていうのと、あと、暴力グロがあるかっていうやつ、それからストーリータイプ、ね、長編中編短編みたいなのもあるんですけど、このねストーリーの雰囲気とかシチュエーションとか、
なるほど、
あとキーワードはともかく、人間関係、舞台設定と、あとこの
何
でしょう、攻め年齢、攻め職業、
攻め様の年齢職業、
攻め性格、
性格
すごい、受け年齢、受け職業、受け性格っていう、
これはすごい、タグというか、すごいね、
ね、詳細すぎる検索がね、面白いんですよ。
タグの豊富さよ、
めちゃくちゃ豊富
ね、ね、これウィキペディアかなと思うぐらいね、
本当ね、
本当ね、うん、
なんですよね。まあ、作品数がすごい少ないので、ちょっと、まだまだね、タグ、せっかくカテゴリー用意してるけど、まだゼロみたいなとこもありますけど、
いや、これはこれからでしょうね、
うん、これからですね。例えばなんか、攻め様の職業でいくと、社長経営者オーナーが23作品、
うん、
で、そうですね、芸能人、アイドル、モデル、声優が17作品、
うん、
で、あとね、談笑っていうのがね、ゼロ、他にもゼロないかな、
あ、攻め様なのにニートジャンルがあるんだ、
ありますね、そうそうそう、あ、政治家が攻めの作品もまだゼロなわけね、
あ、意外、
意外ね、
意外ね、
そうそうそうそうそう、面白いよね。
これは面白い。
すごい。あ、で、このさ、検索、うん、検索のこっちの方で、ね、
うん、
本当に BL のジャンルのね、この、
うん、あ、それ、そうね、うん、そうね。
厚さ、深さがよくわかるわ。
幅広さがね。
フリーダムだよね、本当 BL のさ、そうそうそう、
フリーダム、フリーダム。
そうそう。
広がる、広がる。
そうそうそう。この間読んだ、本でですね、うん、BL のいいところは何かっていうことは、あとは語ってらっしゃる、ちょっと、があって、
うん、
なんだ、BL、だから B が L しているっていうこと以外は、うん、もうとにかくフリーダム。
うん
うん、自由だ、
うん、本当に
B が L してるっていう
のはそうそうそうそう、
世界の基本みたいな感じ、
うん、そうそうそうそうそう
そう本当そうですね。まずはそこからっていう ね
、うん。ね。
それ以外は自由なんだ。
う
ん、
そう。で、面白い、そう、こういう小説サイトばーっと巡ってたら、まずちょっと NL、いわゆるその女性が出てきますとか、うん、女性との絡みありとかっていうのが、うん、こうなんか注意喚起としてタグ付けされてたりとか、うん、小説の冒頭に一行書かれてたりとかして、うん、まあ何やろ、そのいわゆる地雷っていうのが人それぞれいろいろあるんだなとかっていうのは、うんうん、なんか結構、なんか勉強になるというか、
まあ、ちょ、何の勉強され
てるの、学べるものがいっぱいあるってことですよ ね、これ
は学びと気づきの場なんだね、
そうそうそうそう、
小説投稿サイトね、
うんうん、そう、なんかこういうのってやっぱり嫌なんだなっていうのね、
うんうんうん、そうね、思考もいろいろだけど地雷もいろいろっていうのはね、うん、本当に
そうそうそうそうっていう
デリケートな対応ができてるってことですね、
そう、うんうん、なんかそういう意味ではその投稿型サイトってお互いその気持ちよく読みたいよねって言って、
うん、そうね、
そうそうそう、あえて辛い思いをするんだったら私の作品読まないでも大丈夫ですよっていうようなメッセージを書いてくれてる人っていうのがすごく多くて、
うんうん、そうそうそう、なんかそこの配慮ってすごいなと思うんだよね、
そうそうそう、だから一緒に楽しみましょうと、
そう、
嫌な思いをせずに、
そう、う
ん、いいもの、一緒に探して読んでいきましょうっていうのが、うん、やっぱりそのサイトさんのこの検索とか、
う
ん、システムとかそういうものからちょっと感じられると応援したくなるなっていう恒例がこのポケット BL さんですね、うん、
なるほどね、
はい、
素晴らしい
ですね、すごくなんか女性向きな感じがしますね、これは
ね、
うん、そうですね、
でもなんかね、はい、こういう配慮もね、うん、すごいしてくださるサイトもね、うん、あるっていうことでね、ますます私たち、うん、なぜ読ま、むしろなぜ読まないのかっていうね。
でもやっぱりあれでしょ、うん、あの一般の皆さんってやっぱり B が L してるっていうのでうんってなるんでしょ、
まあまあ、でもどうしてもね、
でもさ、うん、でもさ、あの、なんて言えばいいの、そのいわゆるさ、うん、まあ、薄っぺらく B が L してるだけのお話なんでしょう、うん、みたいな風に思ってる方も正直多いとは思うんだけど、
まあまあそうなりますけど ね、 いやその ね、 ね、
B が L してる、具体的に行為をしてるところって私最近飛ばすもん、
うん、まあそうですよ ね、
ごめん
ね、そうです
よね、一生懸命 L 書いてる作家さんには本当申し訳ないんだけど、
でまあまあまあ、これはね、これは
そ、それが目的ではない、
なんかね、あの早く そこはなんか正直申し訳ないけどテンプレ化してることもすごい多いので、もうそれよりもあなたの作り上げた世界観の続きを見せてっていうような感じの思いで、
何を一体語るのか、このキャラがみたいな、
それ
ここは飛ばして、ね、次の章のそしてっていうところ
ですね、っていうぐらい、なんやろ、もうね、うん、あの B が L してるとこすっ飛ばしても、まあまあもちろん重要な要素としてはあんねんけれども、うん、あの、うわ、なんでこの人こんな異世界思いついたかなとか、
うん、そうよね、それは思うわ、確かに、そうそう、
この人これどんだけ取材して書いてんねやろみたいな、ね、奥深い作品とか出会うとね、ちょっと胸熱なんですよね、やっぱりね、まあまあまあそういうことでね、うんうんうんうん、いいんですかそろそろ、
はい、いやでもあの私ね、ここまで、ね、
本題行って、
あの語ってくださるね、ニビ様に、はい、あのとりあえず、はい、私たちにもね、あのレコメンドしていただけるということで、ぜひぜひですね、あのこの冬、はい、肌寒い季節、うん、心を熱くさせてくれる、はい、ニビ様おすすめの BL タイトル教えていただけたらと思うんです
よ、知りたい、もう本当、これは知りたい、
あの、まあ、作家さんの中にはですね、やっぱりアンダーグラウンドな世界でひっそりと、まあ、自分の萌えをこう、うん、あの皆さんとささやかに共有したいっていう方も、うん、もちろんいらっしゃるっていうのはもうすごい重々承知なんですけど、うん、本当に読んで面白かったっていうこの私の愛を伝えるという意味で、うん、もうあえてちゃんとあの紹介をさせていただきたいと思います、
行ってみよう、
はい、はい、ですね、まあ何でしょうね、今回はね本当にね、もうすごい壮大な世界観っていうのが、うん、この BL の世界の中にも存在するっていうことをお伝えしたいので、ほうほう、もうね本当に悩みました、もういろいろ悩んだんですけど、まずちょっと一作品目としてはですね、
はい、
さっきもちらっと言ったんですけれども、精霊と一緒っていうシリーズ、これはムーンライトノベルズに上がってるシリーズですね、で、まあ、最初のその作品が精霊と一緒っていう名前で、その後シリーズとしてこういろいろと、
うん、
あの子世代だったりとか、うん、また別 の、 あの転生者が、転移者が現れたりとかっていうような、でこれもなかなか重厚な、このいろんな登場人物が登場するんですけど、まずこれはね、まあ、ゆうやっていう男の子がいるんですけど、うん、彼が ある日突然、また真っ裸の状態でこう異世界に召喚されちゃうわけ、
真っ裸召喚、
そう
で斬新だな、
そうそうそう、そこでボスンと落ちた先がその国の王様のベッド、
まあ
異世界来た、
異世界真っ裸で王様のベッド
っていう話なんだけど、実はねこの王様っていうのがちょっとこの子供の頃に 病気をしてしまって、うん、子種を残せない体になっちゃったっていう設定なのね、うん、ですごい難しくなっちゃった、うん、でけどお兄様に幸せになってもらいたいっていう妹姫が、うん、禁断の召喚術っていうのをやって、うん、やってきたのがそのゆうやっていう、
真っ裸のゆうやが、
そうそうそう、高校生男子、
真っ裸の高校生のゆうやが召喚されちゃったのね、
まあ普通なんか王様の部屋にこうやってボトンって落ちてきたら、うん、何やつって言って切り捨てられてもおかしくなかったんけど、うん、あんまりにも彼がすごいとっぴな行動を取るもので王様も面白くなっちゃって、
うん
うん、でそれで結局その子がここにいるっていうことを認めちゃうというか、まあ、妹もやらかしたことやしみたいな感じで、うん、でそのきっかけになったのがこの世界特有の設定で、精霊っていうのが目に入って、ゆうやはゴキブリと勘違いして驚いたわけ。なんかこの世界は4種類の精霊がいるっていう精霊、設定になってて、一つは黒、
うん、
でこの子は水の浄化を司っている精霊なのね、
うん、
でもう一つが白の精霊って言って、空気の浄化と、あとなんか直感力のアップみたいなのを司ってる、うん、であ と、 緑とか青の精霊、うん、これは緑、それこそ森とか草とか農作物をの育てるのを促進するっていう設定になってて、うん、最後に黄色の精霊っていうのがだいぶ後になって出てくるんだけど、これは身体能力っていうのをアップするっていう設定になってるんですよ、うん、で世の中には精霊が自分の体に くっついてる、一匹くっついてる、うん、あの、音調受けし者っていうのと、うん、精霊が見える人っていうのと、うん、全く見えないし、体にもついてない人って言って、うん、あの、3種類に人が分かれちゃうんだけど、うん、その、まあ、あの、王様には、その、黒い精霊が一匹ついてたわけ。
ほ
う
ほ
う。うん。で、それを見て、にゃーって、ゆうやは驚いて、
ゴキブリと
か、ね、そうそうそう。で、取って助けたやとかって言って、うん、大慌てしてるのが、王様的に面白くて、で、一応、あの、切らずに、あの、彼がその世界にとどまることと、とどまるっていうか、まあ、いるっていうことに対して、うん、あの、まあ、許容する、うん。で、なんと妹姫が自分のために召喚したのが、あの、こいつやったっていうのが分かって、で、まあ、徐々に二人の距離が近づいていく。で、なんと、その、ゆうやくん、召喚された時に、あの、とってもその、精霊に好かれやすい体質になってて、普通の人は、どれか一種類が一匹しかついてないのが普通なんだけど、ゆうやくんの体には十数匹、しかも白と黒の二種類くっついてるって設定になっていて、うん、で、それで、あの、まあ、彼は奇跡を起こせるかもしれないっていうことで、とある100年、120年ぐらい前かな、に起こった戦争のせいで、あの、水が、あの、すごい、あの、質の悪い水しか飲めないっていう。うんうんうん、で、なんか何重にもその布を越して、あの、はいはい、飲まないと水が飲めないっていうような世界だったところを、うん、彼は彼の能力を使って、その精霊と一緒に、ちょっとずつ世界を良くしていく、変えていくっていうような壮大なストーリーなんです。
すげえな
ぁ。これ、BL ですよね。
BL ですか、すごい。
BL です。
ファンタジー SF じゃん、
ねえ、
普通に。
本当に。
全然これさ、うん、B が L する、うん、あの、パートいらないよね。
うん、そうそうそう。いらない。それがね。
まあまあ、いるとは思うけど。
私ね、ここで紹介するときには、そこにすごく気をつけたいと思ってるの。あの、BL 小説、単に語れないぐらい面白い世界観を持ってるんだけども、うんうん、やっぱり B が L してるところもちゃんと重要なファクターになってるっていう作品。これね、だからゆうやとその王様っていうのがやっぱりちゃんと愛し合うんだけれども、うん、やっぱりその後継ぎ問題っていうのが出てきた時に、うん、さあこのっていうところがね、うん、あのね、醍醐味としてね、一個あるんですよ。
ね、ああ、まあね、なかなかね、これね、あの、読んでない方には語らない、ね。これね、
言いすぎたら、これね、あれなんですけれども、まあ本当に B が L してるところ、あの、ちょっとまあ、理由が、あの、どうしても理由があって、まあ、いろいろ、あの、事件とか、まあそういうね、あの、後継ぎ問題に関する事件が起きるんですけれども、そこもやっぱりその、二人で乗り越えていこうっていうところ、みたいなのがあってですね、これはね、読んで体験していただきたい。
来た。
はい。
これは熱いな。
これ熱いよ。
ね、熱い
で、まあ、精霊と一緒、まあ、第一部があって、うん、まあ、二部で、さらに冒険色っていうか、まあ、が、強くなっていきまして、で、その次に、子世代の、話が出てきます。はい。で、その次、この、愛しの羽とかげっていう話になってくると、今度は、その、ゆうやがもともとその日本という、うん、ところにいた時に同級生やった男の子っていうのがその、うん、友達が急に消えたと、
うん、
でなんで消えたんやろって言ってやりきれない思いを抱いてたその2ヶ月後に同じ世界に召喚されちゃうんですよ。
はあ、マジで。
そうけどね、正しい召喚された場所っていうのが隣の国やね、うん、
あ、マジで。
そう、
う
わ、っていうので、
そんなスピンオフの話が、
うん、そうそうそう。で、まあ彼もいろいろそのまあ問題を抱えた状態で転移をしてしまったがために、うん、いろいろとこう出会いと別れと事件が起こっていくっていうような話になっておりまして、う
ん、ちなみにさ、はい、この精霊と一緒って完結はまだしてない？
うん、あ、ね、ついこの間一応の完結が来ました。
あ、本当に
本当にね、12月4日に完結してんねん。
あ、じゃあもう本当
つい先日じゃないですか。
つい先日の話じゃん。
まあ、もともと完結はもう、節目節目でやっててんやけど、この愛しの羽トカゲっていう、そのね、新平っていう、うん、ゆうやの友達のが主人公になってる話、途中で一回完結したっぽいんやけど、うん、もうちょっと書いてみようってなって、連載中扱いになってたんだけど、うん、ついこの間、もう、結構キュキュって、終わらはったんですよ。で、なんでかって言ったら、この人ね、最近また面白い作品を書いていてですね。
うん、別でね。
うん。こっちの作品がね、またおもろいんですよ。つがいもんただ一人の伴侶っていうやつなんですけど。 あのね、笑うけど、これも結構な世界観よ。
ほうほう。
うん。
ほうほう。
そうそうそう。
どっちかっていうとファンタジー。
あ、もちろんファンタジー。うん。これも一応、あ、こっちは転生ものやね。いやないけど、あの、まあ、転生要素っていうのはちょっと今薄くて、うん、今はそのつがいと出会って、また引き離されてっていうところで今連載中なんで、うん、これはまたもうちょっとまとまったらご紹介した方がいいかなと思うんですけど、これが、やっぱり作品としてすごい面白いので、うん、作者もそっちに集中したくなったんやろうなっていうような終わり方をしてるんですけどね。
スタジオの皆さんもお気づきかしら、私たちかれこれですね40分近くビデオ話をしてるんですけど、あの番組構成上ね、他のコーナーにも行かないといけないから、
そうだそうだった、
ちょっと一旦、コーナー締めさせていただいて、うんね、よろしいかしらということで、今夜超特急以上、気になるあれのコーナーでした、う
ん、パパパパ、
愛と勇気だけが
小ネタ超特急
FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
デュヤッパー情熱熱風
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはあなたがハマったもの2016ということで、早速ですね、ご投稿いただいた、はい、こちら内容をご紹介しましょう。まずはラジオネーム、はい、しここさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が今年ハマったものは耳掃除です。お耳かきに小さなカメラとライトのついた耳の中を見ながら耳掃除ができるイヤースコープも買いましたが、
すげえ、
カメラに不具合が起こり使用不可となったため次は耳専用の掃除機を買おうかと思います。
すげえ
早くこんなに取れたと言ってみたいのです。ほう、エミー様、スタッフの皆様、お茶の間の皆様もどうぞ良い年末年始をお迎えくださいと時効の挨拶も添えてのご投稿でございました。耳掃除機があるんだね、今ね、
すごいね、吸い取るってことですか ねあれは。
じゃあ、あれ。鼓膜大丈夫なのこれ
ね。耳の、こう耳元で、スコーって音の声が聞こえるってこと
すごいね。
ねえ。いや、これちょっとハマってしまうかもしれない、私も。あの、耳掃除大好きなんで。
取れた時うるさいもんね。
ねえ。うん、続きまして、ナミコさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が今年とってもハマったものは妄想です。
お
寝る前に妄想するのがとっても楽しいことに気づきました、
はい、
友達には言いづらいのですが、こちらの番組だったら分かってもらえると思いましためっちゃ分かるやで、それ
分かるよ、うん、
まず私が妄想する内容は、私がとある国で王族として生まれたのに何かあってなぜか日本に住んでて、人には本当のことを言えない生活をしているという設定です。
ほう、
一人でものすごく話を作り出すのが楽しいです。今日は本当のことは本当のことを言わないでいたけど、気になる人にバレてしまったかもしれないという内容にしたいと思います続きはまた今度書きますということで、わかる、
これはもう
わかる。私もね、小学生の時にやんごとなき身分に生まれておきながらもね、公務員家庭に生まれみたいなね、まあ実際の実家に生まれ、
これは楽しいよね、
身分を隠しつつ小中学校に通うという妄想に
ね
割と毎日毎日
大丈夫です、多分、うん、BL に限らずネットの投稿型の小説サイトに、うん、あなたと同じような妄想を膨らませて、うん、作品にした人がきっといます
ね。奈美子さんもね、この妄想がいつかね、うん、小説として投稿されて、うんうんうん、私たちの目に触れる機会もあるかもしれないわ ね
何かの形に、
そんな時は全力で応援します、
ねね、ぜひもちろんです、ね、それをお知らせいただきたいと思います。続きまして、はい、小中男子さんです。ありがとうございま す, います。お久しぶりの書き込みです。今年は仕事でいろいろあって、そのうさを晴らすためにやったらハマったというか趣味になったのがちょっと一人旅です。
あ、いいですね。
土日とか休みを使ってちょっとだけ遠出してます。電車に乗って山梨とか、あ、小中男子さん内地の方のね、電車に乗って山梨とか長野とか、でも結局周りにカップルとか家族連れも多いから寂しい感じになります。でも電車はいいですね。 ゆっくり風景を見ながらの移動はいいです、うん、今度は飛行機に乗って沖縄にも行ってみたいのですがちょっと遠すぎですねということで、いやいやいや
ちょっと遠
いそんなことないよ、ね、もうすぐよ飛行機乗ったら、
ねね、
今はね飛行機もね安い便がありますから ね、まあ、ちょっとした電車代ぐらいでね来れると思うんですけれども、まあ、確かに一人旅分かる、
これはいいな、羨ましいですよ。
私ね東京住んでる時に本当にね、うん、うさばらしというのにね最も適してるなって思ったのが、うん、電車で、まあ、電車っていうか金曜日にそのまま仕事上がりに、うん、新幹線乗って、うん、京都に行き神社仏閣を巡るっていうのを週末過ごすっていう、で日曜の夜に東京に帰ってくるっていうのをね、うんやってた時期があって、まあ、あの時旅にハマってたっていうか、うん、本当うさばらしでやってたんですけれども、
うん、こういうなんか大きな移動ができるっていうのはやっぱいいですね。
ね、まあ、沖縄だとね、うん、飛行機に乗っていかなきゃ、まあ、県外に行けないっていうね、うん、まああのね、このね物理としての距離感がね、うん、確かにありはするんだけれどもね、うん、いやでもね一人旅ちょっとい
いですね。
ね、うん、素敵やん。
うん、ヘド岬まで行って夕日を眺めるっていうの、
ね、そこらね。
行きは早いけど、うん、なんで帰りがすごい長く感じるんだろうねヘド岬ね。
そうね、あの帰りの道がなんであんなに
長い感じがするのか
という。そう
そう。なんかそんな感じする。
帰り歌って帰ったらいいんだよ。
あなるほどね、そういう、そう、車内の過ごし方じゃないしね。
そうね。
そこね。ということで。続きましてはこちら、ピロリキンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう年末ですね、私が一番ハマったことを言います。
はい、
漫画、昨日何食べたのメニューを作ることです。
これはもうね、
やってます。
本当に作りやすいし、美味しいし。11巻のシロさんのお母さんオリジナルのケーキは久々の大ヒット、子供にも夫にも好評 で、ね、来月のクリスマスにはこれをアレンジしたクリスマスケーキにしようと思います。
わ素晴らしい。
夫に一番好評だったのは明太子ディップ、本当に酒に合う
あれね、
あれね。
よくせがまれてますけど太られると困るので、忙しかった月の月末の休みの前の日とか、うん、ちょっと特別な時に作って晩酌してます。
いいですね。
子供にはホットプレートの焼肉みたいな、お肉と野菜を一緒に向き合い気にするもの、夕飯のリクエストが一番多いです。今度はどれ作ろうかと家族の話題にも良くなるし、本当にいい漫画だなと思いました、
うん、
お話も素敵だし言うことなしです。最新巻が出たばかりですが次の巻が楽しみですということで、
あこれは素晴らしいですよね。
私もサバ味噌は本当にこの作品から、
あそうなんだ、
あの、ね、本当に簡単なサバ味噌の作り方を吉永文さんが書いてくださったので、うん、もううちはねもうサバ味噌は この作品準拠
何食べレシピ、
何食べレシピです、うん、続きましていきましょう、うん、こちらラジオネームピモさんです。
ありがとうございます。
今年はいろいろハマっていましたが、結局何もできていません。ダイエットはマイナスどころかプラスになっちゃったし、忘年会が怖い、うん、あと私テレビの影響を受けやすいので、この間マツコデラックスさんの番組でやってた喫茶店チェーン店に今よく通っています。コメダコーヒーいいですね。
あなるほどね。
あと私の兄がアニメオタなのでこの番組を教えておきましたいつか投稿されると思いますので楽しみですということで、
ありがとうございます。お待ちしてます。
続きまして進学の巨人さんです。
ありがとうございます。
はじめまして、この番組の趣旨に合うか分かりませんが、僕はアイドルのライブに行くのが行くことが今年すごくハマりました。
あなるほど。
アイドル甲子園といういろんなアイドルが出るライブがあるのですが、うん、僕はデビルアンセムというグループがとてもかっこいいと思いました、
はいはいはいはい、
竹越くるみちゃん推しです、はい、昨日ちょっとネットで調べたくるみちゃん13歳、何より可愛いし歌もダブ系でかっこいいです。ダブ系なのか。そして僕はアイドルの現場が好きだと思いました。ドルオタ、うん、いわゆるファンの熱量がすごくて圧倒しますよ、うん、エイミさんアイドルの現場行ったことありますか？ぜひ見てほしいです。楽しいです。変な分でごめんなさいということで、いやいやとんでもないです。
いや新しいです ね、
ねいや、うん、私ねアイドルのライブは行ったこと、うん、あのね、あり割とねいろんな音楽のジャンルのライブは行ったことあるんだけど、うん、アイドルは空白域だね。
今年の4月だっけ、うん、あの中城町跡のところにさ、うん、AKB48 のチームエイトが来たじゃない。
そうそうそうそう、
あれ行きました。
行ったの。
行きました。やっぱ
ドルオタの方の熱量ってすごかった。
すごいね、うん、
最近那覇市内の、ね、ライブハウスでもそういったアイドルの皆さんが集まってライブやるっていうイベントもありますからね。
沖縄アイドルプロジェクトって何だっけ、
うん、ありましたね。
そうなんかね、私やっぱり、ね、アイドルね、まあ、あの全国区のアイドルでも地域アイドルでも、うん、私全くねアイドルの方は、うん、あのねチェックしたことがなくうん、なのでライブの雰囲気がねやっぱ、うん、あの独特の熱さがあるっていうのは知ってはいるんだけれども、うん、行ったことがないので、うん、せっかくね沖縄もねこの地域アイドルとかのイベントがあったりとかするので、ね、今度ね、うんまあ、あの 人生の経験値としては1回2回行っとかないといけないなとは思ってるので、
うん、ねもうぜひこれはちょっと覗いてみたい、うんね、
1回見た方がいい
行っておきたいと思います、うんうん、続きましてもろみさんですありがとうございま す、私とっても飽きやすいのでハマることはあまりありません。でも仕事休みの日は必ずと言っていいほど家に引きこもってオンラインゲームやってます。それはハマるって言うんじゃないかな、うん、ただ一つのゲームに集中するよりあれこれ触って面白いものを徐々に絞り込んでいます。ほうほう、今やってるのはアーキーエイジドラゴンネストイカルスオンラインです。ほうほう、基本自由に遊べて戦闘があまり難しくないのがいいんですけど、まあそうだよね、いろいろと面倒くさくなってきたらまたどんどんやるゲームを変えていくと思います。
なるほど、
来年はまた面白い MMORPG が出てくるといいなと思います。まあ、音ゲって基本プレイ無料だったりするから、ね、ちょっとやっぱシステムとか、うん、バトルが自分に馴染まないなって思ったら、うん、こうなんて言えばいいの、うん、気持ちよく別のタイトルに乗り換えられるっていう意味では、
ね、
こう気軽よね、
ね、
運命のタイトルに出会えるまでどんどんどんどん乗り換えていくっていうのができるっていうのは確かに、
ね、もう今ネカフェでいろいろできるゲーム本当いっぱいありますからね。
そうだよね、うん、今だってもうねほらあのプレイステーションオンラインとかでやれるゲームも音源はもうほとんど無料だから、うんうん、プレステで無料で音源ができる時代が来るなんて、
ね、
思うよね。続きましてはこちらペコ太郎さんです、
うん、
ありがとうございます。初めての書き込みです。僕がハマったものは自炊です。
ほうい
ろんなことがあって今一人暮らしの僕です。外食に飽きてきたのでご飯を炊いておにぎりを作ったところからいろいろと楽しくなってきました。レシピとか料理本は見ないで全て自己流でやってます。失敗して砂糖と塩を間違った時は漫画みたいな失敗だなと逆に感動しました。最近同僚に食べさせたら好評だったりしました。女性には味が濃いと不評です。あ、まあ女性はね、
自炊って本当にご飯作る方の自炊なんだね。
ねえ、ガチで ね、
本当そうね。
とりあえずチキンカレーと餃子は得意になってきました。あ、餃子一から作ってんのか、君すごいじゃないか。
すごいな。
来年もいろいろと試して作って失敗しながらレパートリー増やしていきたいですということで、いや、うん、でもね、うん、自炊男子は女子に人気よね。
そうそうそう、
やっぱね、
うん、でこのね、得意になってるメニューもなんかその斬新な感じですよね。
ねえ、うん、いや餃子自作するって私もう一回人生で一回しかやったことないから、うん、私よりスキル高いんじゃないかしら、
ね、
続きましてはめぐめぐさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。アラサ
ーでございます。いろんな音ゲーをたしなんでおり
音ゲ
ー乙女ゲームの方の音ゲー、
あ、そっちか。
二次元妄想ばかり過ごしている私が久しぶりに地上波のドラマにはまりました。
お、
そう、今とっても大人気の逃げ恥です。
あ、来た。
恋ダンスをちょっとだけ練習しています。
はいはいはいはい、
タイムリーやね、うん、あれも漫画が原作ですよね、うんうん、実に珍しい成功した実写化だと思います。今までリアルな人間には興味がありませんでしたがいいもんだなと思いました。私もいつか歌プリの神様とあんな恋したいなって思ってますね。もうごちゃごちゃですよ。もう2次元なんだか3次元なんだか、ねえ、ね、だいぶ混乱してるけど、でも ね、逃げ恥はね
すごいですよね。
すっごい大人気ですよね。
大変ですよね。
まさか私の中で、うん、私の中では、うん、あのモテないキャラだった、うん、星野源くんが、うん、こんなに女子にモテるようになるとは。
すごいですですよね。もうモテモテ男子のアイコンですよ今、
ね、ドビックリアガナということで、うんうん、こちら、最後のご投稿健さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも聞いてます。僕が今年ハマったのが人からです。一人カラオケ、
はいはいはい、
会社帰りにうさばらしでやったのが、割とうさばらし多いねこの今回の投稿 ね、
そ う、 ね、
うさばらしでやったのが始まりでした。
ほうほう、
大声を出すのはいいですね、うん、歌うのは乃木坂 AKB そしてミスチルです。君世代がだいぶわかるよねミスチルね。同僚と行くとどうしても気を使うので、うん、ちゃんと歌えないですね。来年も人からしていこうと思いますということ で、
いいです、ね、
うん、まあ、 あのこのラジオのリスナーさんって、うん、まあ、社会人世代で、うん、あの、なんて言えばいいのかな、こう、お仕事とか人間関係で、それなりにストレスっていうのも、ちゃんと酸いも甘いも噛み分けてる世代の方なので、
ね、
うん、割とね、なんかこうね、あ、わかるやで、みたいなところがね、あるんですけれども、ね、ちなみに太郎ちゃん、今年ハマったものって何ですかね。
そうですね、私、あの、いろいろとね、あの、モンスターをゲットしたりとかもね、いろいろやってたんですけども、
ゲームね。
はい。はい、で、あと、音ゲームもいろいろやってたんですけど、ちょっとその、心を癒そうと思って、
はい、
あの、アビスリウムという 水族館アプリにちょっと今
スマホでやる方のね、
そうなんです、
アビスリウム、
アビスリウムで、うん、タップで生命力をどんどん増やして、あのサンゴとかヒトデとか、うん、あとまあお魚をどんどん生み出していくっていう、そういうあのゲームなんですけども、これがですね、もう本当にやることって本当タップするだけなんですよ、画面を。
あ、もう簡単じゃ簡単よね。本当
にもうめちゃくちゃ簡単だし、あと BGM すごくなんか癒される音楽だし、それ見るだけで寝れます、本当に。
寝れるの？
いやでもさ、太郎ちゃんってアプリのゲームってめちゃめちゃ乙女ゲーム、うん、やってたじゃん、うん、
やってた。
特にあのこの年末クリスマスシーズンとバレンタインシーズンは、うん、あのラブド2倍キャンペーンなので、うんうん、なかなかプライベートが忙しいっつってたじゃん、
今もあのイベント中なんですけどもあのちょっと今復刻イベントなので、あもうこれも全部持ってるやっていうアイテムいっぱいなのでまああえてちょっと今流し見て、ちょっとあのいろいろ思い出を思い返しような感じで、もうもう
私のメモリーを思い返し、彼との、うん、彼とのメモリー、
彼とのメモリーをね、あーそうそう、そのエピローグ取った取ったとか思いながらいろいろそういうのちょっと流し見しながらちょっとね、
うん、あ、まあね、
今ちょっと思い出に変わってる感じです、
ね、あの彼とのメモリーを反芻した後は、
うん、そうですそうです、
アビスリウムで、
アビスリウムでちょっと癒されてる感じですかね、
癒されてるって感じで、うん、ニビ様はどうですかね、今年ハマったもの。
もうね、今年本当にね、うん、ろくな生活してないから言えることがあんまないんだけど、あの私あのあれなんですよ、あの冬場とかあの夜遅くあの帰った時のご飯が、うん、豆腐一丁をあの、まあ、ミルクパン程度のちっちゃいお鍋で、うん、まあ、だしをいろいろ変えて煮て、うん、食べて、まあ、お腹を膨らまして寝るっていうようなあの若干健康に気遣ってるのか、 なんかよく分かんない食べ方してるんですけど、うん、夏場にその豆腐うん、あったかくして食べるっていうのってちょっとなんか手間やししんどいなとかって思ってたんですけど、うん、あのフルーツグラノーラ、
はいはいはい、
うん、あれに牛乳 と、いわゆるあの野菜ジュースの中でもあのなんていうの、フルーツ成分多めのやつ、うん、牛乳1、フルーツ成分多めの野菜ジュース1の割合でこうかけて、うん、フルーツグラノーラをいただくっていうのが今年の夏のこの、夜遅く帰った時の夕飯。
あ、夜食があ
の、ね、うん、あの牛乳とその、フルーツ成分の多い野菜ジュースっていうのを、混ぜるとですね、ミックスジュースみたいな味がするんですよ。
あ、なるほどね。
そうそうそうそうそう、
そうやってグラノーラと割と相性
いいんです。
いいんだ、意外、
でちょっとね、あの甘みが足りないなと思ったらちょっとなんかメープルシロップとか、うん、あの砂糖蜂蜜みたいなところをちょっと入れたりとか、うん、あとはちょっとバナナをこう切って入れてあげたりとかっていうのをやって、ちょっと夏はね乗り切りました。
ネクターっぽい感じ、
ね、ね、確かにそうかも。ちなみに私ですね、あの今年ハマったっていうか、まあ、今年実行しきれたものに、あのフィギュアの断捨離、
断捨離、断捨離、
あのね私のね家のね、あの謎の空間をねご存知の方ってほとんどいないと思うんですけれどもまあね、あの飾りもしないフィギュアが山のようにあってですよ、うん、で、うん、ある日ね、これに大体これが占める面積で一月の家賃のうちいくらぐらい払ってるんだろうって考えたら、そこそこな金額払ってるっていうのに気づいてしまって、
なるほど、
で本はね捨てられないんですよ、勝負って、うんうん、でもまあ、あのフィギュアの中でもスターウォーズのフィギュアは絶対に捨てられないんですよ、これも命と同じぐらい大切なんで、それ以外だって以外のフィギュアをあの整理したいと。でもね、売るのは忍びない、うん、なので知り合いに、
あ、なるほど、
でこれが好きな人っていうので、うん、引き取り手を今 それぞれね、あの、まあ、この人はこ の、 あの何ハウス食品劇場のキャラクターだったらこの人のところへとかっていうので、うん、全部あのなんだっけスペースコブラだったらこの人のところにみたいな感じでまあ行きましたね、沖縄県のみならず、うん、あの日本から
各県に
ばらまき。
北はどこから？
北はですね新潟です。
新潟、結構北やね。
新潟から、まあ、沖縄までということでですね、ほうほうほう、でも本当にアニメ好きの方から実際にですね、まあ、あの商業的に、うん、あのプロの造形作家のところまで、まあ、いろんな人のところにですね、私のフィギュアが お嫁入りしたんですけれども、ど、まあ、断捨離はできたと、うん、断捨離できた結果何が増えたかというと、うん、本棚が増えたです結果ね、私はね、うん、あの何をやって何を得たのかっていうのはね、まだね、あのこれ出てないので、ここについてはですね、うん、検証はまあ来年に持ち越したいと思うんですけども、どちなみに小ネタ超特急、もう時間ないや、来月のアンケートテーマは、はい、2017年自分の目標ということでアンケート募集の枠をアップします。 ということで、来月の小ネタ超特急は1月の11日
お111
にオンエアということでございます、はい。まあ、こちらの方でですね、華やかな年明けの第1回放送を迎えたいと思います、うん、ということで本日はゲストに太郎ちゃん、そして BL ソムリエールのニビ様にお越しいただきました。ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。すいません、本当すいません。
ということで小ネタ超特急、皆様来年もよろしくお願いします。お届けしたのはエイミーと
太郎と
ニビ色でございました。
それでは皆さん、さようなら。良いお年を。
さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら。